経験丸一、真実な神の訓練の御手に自分を委ねる。私たちは主イエスを信じた時、平安と祝福を持つことを期待したかもしれません。しかしそれどころか多くの問題があり、私たちの安全、健康、財産を失ったかもしれません。あるクリスチャンはそのようなことを経験するとき、神の真実を疑い、なぜ彼は困難が起こらないようにしてくださらないのかと尋ねるかもしれません。困難を持たせるとき、神は彼の定められた御旨において真実であって、私たちを偶像から転向させ、ご自身に連れ戻されることを私たちは認識する必要があります。私たちの平安、安全、健康、財産が私たちの偶像となるかもしれません。神は真実であって、これらのものを取り去り、私たちが生ける水の源泉である彼から飲むようにされます。もし私たちの家や財産が偶像になるなら、私たちはそれらを飲むのであって、神を飲むのではありません。神の真実は、これらの偶像を取り扱い、私たちに彼を飲ませるという事柄です。神は真実であって、私たちを彼のエコノミーの中へと導かれます。新人編、兄弟の証。私は会社に勤め始めて2年目の時、不思議なことに神戸の小規模な会社からのヘッドハンティングで神戸に来ました。主の導きで紹介を起こすために神戸に来たことははっきりしていたので、当然会社においても順調に行くだろうと考えていました。ところが会社に行くと様々な困難に出くわしました。例えば私はヘッドハンティングで来ていたので、ポートアイランドの社長の所有のマンションに住ませていただいていました。このことが原因で、子さんの社員から嫉妬から来る激しい攻撃を受けました。また、年齢が若いのに役員待遇であったので、この点も彼らの嫉妬を引き起こし、結局左遷させられました。私は主に導かれて神戸に来たのに、なぜそのような環境が私の身の上で起こるのか理解できませんでした。このような不愉快な環境から抜け出すために転職することを考えましたが、主が導いておられないように感じ、仕方なくその会社にとどまりました。不愉快な環境はますますひどくなり、たびたび主に、主よ、なぜこのような環境が私に降りかかってくるのですか?と尋ねました。しかし、私が期待しているような答えは何も主から得られませんでした。これは後で分かったことですが、左遷させられた状況の中で、実は私は多くのことを学び、その後転職した会社でその経験が非常に生かされたのです。例えば、生薬の製造現場で粉まみれになって作業している中で、生薬製剤の打錠、錠剤を作る製造工程の問題を解決する秘訣を教えてもらいました。その経験は、後で大手の会社に移った時、同様に生薬製剤の打錠の時の問題を誰も解決できませんでしたが、私はすぐに解決策を提案することができました。その当時は、私の益のための主の訓練を理解できず苦しんでいましたが、主の御手の中で私にアレンジされた環境は、私にとって不足もなく過度でもなかったと証しすることができます。主の訓練はよく考えられた完璧なものでした。この経験はその後どのような環境が来ても自分を主の御手に委ねることの学びになりました。ハレルヤ、主を賛美します。次の御言葉を読んでください。ヘブル12章5節。またあなた方は子たちに対するようにあなた方に話された勧告を全く忘れています。我が子よ、主の取り扱いを軽んじてはならない。彼に咎められるとき気落ちしてはならない。6節。なぜなら 主は愛する者を取り扱い、受け入れるすべての子を鞭打たれるからである。7節、あなた方は耐え忍んで取り扱いを受けなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父に取り扱われない子がいるでしょうか。10節、肉の父は自分の良いと思うようにしばらくの間取り扱いましたが、霊の父は益のために私たちが彼の聖に預かるようにと取り扱われるのです。11節、どの取り扱いもその時は喜ばしいこととは思われず、むしろ苦しいことと思われます。しかし後になると、それによって訓練された者たちに平安の義の実を結ばせます。第一コリント7章24節、兄弟たちよ、各自は召された時の身分に神と共にとどまっていなさい。フットノート、神と共にとどまっていなさい。信者たちは召された後、外側の身分を変える必要はありません。ところが内側の状態は変えられる必要があります。それは神のない状態から神と共にある状態にです。それは彼らがどのような身分にあっても、その中で神と一であり、神を彼らと共に持つためです。祈り、おう主イエスよ、私は自分の真の必要を理解していませんが、あなたはご存知です。私は自分を父なる神の訓練に委ねます。まず内側で主に戻り、主に開いて交わります。また兄弟姉妹にも自分自身を開きます。私が苦難の中で神のエコノミーを見ることができますように。アーメン。